心して戦いなさい」と題しまして、和田木先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。今日の主題はこのことであります。一方、今日の説教題もこの聖句から与えられました。恵みによって強くなりなさいということと、安心して戦いなさいということは何か似ているところがあるように思います。それではまず下の句の強くなりなさい、戦いなさいの方から見てまいりましょう。聖書を初めから終わりまで見渡してみますと、そこに書かれていますことは戦いの連続と言いましょうか、葛藤に満ちています。悩み苦しみのあるところに葛藤や争いがあることは当たり前のことです。悩み苦しみを前にしてそれを遠ざけてしまってごまかしながら暮らしていると、さらにひどい悩み苦しみにはまり込んでしまうということは、今の世の生き方によく見られることだと思います。その聖書における戦いというのは、周りとの戦いでもあり、同時に自分との戦いでもあります。そこで私たちが全能なる神により頼んで、全能なる神様からさまざまな力や能力をいただいて戦っていくということは、実に御心にかなって喜ばしいことです。聖書は一切あなた方は戦うことをやめなさいというようには語ってはいないのです。例えば今木曜日の祈祷会で読み進めておりますエステル記によりますと、アガグ人ハマンはペルシャ王を焚きつけまして、帝国内にいます全ユダヤ人の絶滅というお触れを発令させました。それに対しペルシャ王のお妃様となっておりましたユダヤ人のエステルは宮廷内で口を閉ざしているという道を選ばないで、死を覚悟してまでも王に直訴してユダヤ人の救済を目指そうとしたのです。もしエステル妃が宮廷内で死ぬまで黙ってペルシャ王に従い続けたならば、彼女は何不自由なく安泰に神職を何不自由なくその人生を送っていくことができたでしょう。しかし彼女がその安泰の道を選ばず、死を覚悟しても王にユダヤ人の救済を直訴するという道を選んだというのは、実は今の私たちにも大変身につまされる事柄を投げかけております。今の世の中では死んでしまったら一巻の終わりだ、すべておしまいという絶望感を多くの人々が共有しており、そのため 死ぬということへの恐れが凄まじいのであります。エステルはキリストが来られる前に生きたユダヤ人ですので、イエス・キリストのことは知らなかったかもしれませんけれども、それでもクリスチャンと似た死を乗り越える救いの希望を持っていました。ですから自分の命は今ここで死んでもユダヤ人たちが生きる生き残るという道を選ぶことができたのだと思います。このエステルの成した選択というのは、今の私たちクリスチャンが日々の生活において直面させられている選択と同じことなのです。一方ハマンの方はどうでしょうか。彼はそもそもユダヤ人モルデカイが自分にひざまずかず敬礼をしなかったということに対する私事の悩み事から端を発しまして、それでペルシャ王を焚きつけてユダヤ人が絶滅させられることになってしまったのです。ここに私たちはハマンが持つ自己愛を見出すことでしょう。この時の自己愛というのは全く利己的であり自己中心的なそれです。見習いたくない心の持ち方であります。しかし私たちは冷静に人事としてこのように評論する場合にはこのように立派な判断を下すことができるものですけれども、いざ自らが危険にさらされ我が身が危機に瀕した時には知らず知らずのうちに自分のうちに隠されていました自己愛をあらわにしてそれを行使してしまうという傾向を捨て去ることができないのです。つまり私たちは現実の生活においてハマンでもありまたエステルでもあり得るのです。ですから私たちは努めて真の主なる神から良い力と能力をいただいてこの世でエステルのような良い戦いを続けていかなければなりません。ここまでで戦いにも良い戦い方と悪い戦い方があるということがなんとなく分かってまいりました。そしてその良いということに深く関わっていますのがこの上の句の恵みによってそして安心してということなのです。恵みによって安心してというのは どのような感じでしょうか。イエス様に抱かれて豊かに憐れみを受けて不安を感ずることもなくという感じでしょうか。まさにその通りだと思います。この安心してというのはルカ福音書などで出てくる安心して生きなさいというよくご存知の聖句から連想してきて持ってきたものですけれども、この安心してというのの直訳は主の平和のうちにという意味なんですね。主の平和のうちに出ていきなさいという意味なんです。この平和というのは私たちが毎週 この世への派遣に際して受ける祝祷で、主があなたに御顔を向けてあなたに平安を賜るようにと言っています。その平安のことです。安心していきなさいというのは、ですから主の平和に抱かれて安心してこの世の馳せ場へと出ていきなさいという意味でございます。主の平和に抱かれて戦うというのはどういうことでしょうか。平和と戦いというのは相反しているような感じにも受け止められますけれども、それを平たく言いますれば、主の御前におろおろしない、主の御前にカリカリしない、主の御前にいっぱいいっぱいにならないということかもしれません。この地上には歴史的に多くの英雄的な王様が現れました。近世のナポレオン、そしてカエサルは太古の昔のアレクサンダー大王に憧れまして、彼の持つ力にあやかりたいと願い、またそれを実行した人たちです。彼らは最終的に自分自身を神様と思わざるを得ないような生き方をしました。ですから彼らのうちに主の平和はなく、彼らは周りには英雄のように映りながらも、戦場から戦場へと駆け巡るその内なる心は絶え間なく死への絶望に苛まれていたのではないでしょうか。さて今日の聖書箇所の2節に、他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさいと言われています。パウロは信仰の継承というものが神経を使うことであるということを知っておりました。心を尽くし、精神を尽くし、そして知恵を尽くしてことに当たらなければ、私たちはその信仰を次の世代に継承していくことができないということをパウロは知っておりました。またエステル記の例で言いますと、人間といいますのは放っておけばハマンのようになり、ちゃんと信仰を継承していけばエステルのようになるということです。また人間は放っておいても、ナポレオンのような人物はまた歴史上に現れるでしょうが、クリスチャンの一人一人は私たちがその信仰を教え育んでいかないと、育ってはいかないということです。そこでパウロはその信仰の継承を具体化するために3つの例を挙げて私たちの理解を促しています。その信仰の継承を現実するための第1番目が、私たちがイエス様という王様に献身する兵士であるということ。そして2つ目が、私たちが神の定めた規則に従う教義者であるということ。そして3番目は、私たちが労苦を厭わず忍耐する農夫であるということです。ではまず1つ目の献身する兵士ということですが、 教会にありましては私たちは献身という言葉を日々聞かされておりますので、その意味内容を思い描くことができますけれども、この世の中ではどうでしょう。私たちが日常生活で献身という言葉を用いたくても、一般の人には意味が通じませんので、その献身という言葉を使うこと自体を諦めてしまうかもしれません。しかしながら私たちはこの世の中でさまざまなことに実際に献身をしております。マリアとマルタの例を引けば分かりやすいと思いますけれども、マリアはイエス様に献身していました。一方マルタはおもてなしに献身しておりました。ここで言います献身というのは一意専心ということです。脇目も振らず心を一つのことにだけ注ぐということです。マルタはおもてなしに一意専心してしまったがために、自らのうちに不平不満の気持ちを耕してしまったのだと思います。マルタは一意専心して献身すべき相手を間違っていました。私たちはイエス様にこそ一意専心して献身すれば、まことの主の平和に抱かれて安心してさまざまなことと戦い、そして身を処していくことができます。4節に兵役に服するということが書かれていますが、私は兵役に服した経験がないのでそれをリアルに語ることができませんが、おそらく兵役に就いた者は彼の上官に忠実に一意専心して献身していくことでしょう。この世の戦争の兵役は悲惨なもので、あくまでここでは比喩的に語られておりますが、イエス様に一意専心する兵士としての私たちは実に幸いです。主の平和のうちに私たちはすでに入れられ、いかなる戦いの場に遭遇したとしましても、平和のうちにそれを戦い切る術を手に入れているのです。次に二つ目の私たちは神の定めた規則に従う競技者であるということです。このことはフィリピへの信徒への手紙の3章13節でもすでに出てまいりました。新約聖書の365ページになりますが、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることですということが出てまいりました。つまり私たちは私たちのすぐ前におられるキリストイエスにピタッとくっついて走り、その時が来ればキリストイエスからすぐに冠を授けられるようにいつも備えていなくてはなりません。この冠を授けられるということは遠い場所での出来事とは限りません。今ここででも起こりうることです。ですからパウロは競技に参加する者が規則に従わないで競技から外れることを非常に戒めているのです。競技場を思い浮かべてみてください。それは この世の外の場所と違って多くの観客に囲まれた囚人監視の場所です。手抜きはできませんし、逆に精一杯競技すればみんなから称賛と励ましを得ることができるでしょう。競技場を離れたらこの世で好き放題に振る舞っているというのもいただけないですけれども、私たちクリスチャンはあまり競技場でアスリートになるチャンスもないかもしれませんが、この世の中での全ての生活のステージを競技場に置き換えて暮らしてみればいかがでしょうか。例えばいじめ社会に身を置かざるを得ない時、また一人静かに暮らしている時、私たちはその人生においてさまざまなステージを経験しておりますが、私たちはどんな時もイエス様と共にある安心のうちに主の平和を得て、主の平和に抱かれつつさまざまな問題と戦っていくことができるのではないでしょうか。そこにあるイエス様の眼差しはすべてをお見通しで、しかもあなたを愛情を持って見つめていてくださいます。そして最後3つ目は、労苦を厭わず忍耐する農夫であるということです。前の兵士そして競技者と比べて農夫というのはどういう印象でしょうか。それは肉体労働であり、日々同じことの繰り返しも多くて、兵士や競技者のようにヒノキ舞台や表彰台に立つといったチャンスもなくて、いわば報われない労苦ばかりであるという印象を一般的には抱かされます。聖書もその報われないというイメージを前提として、ここに農夫の比喩を語っております。しかしイエス様の眼差しはこの世のそれとは全く違うということが示されております。イエス様は言われます。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきである。ここに用いられていますべきという言葉は、そこら辺に転がっていますべきというのとは比べ物にならないほど重い意味合いが込められた言葉です。それは神の摂理を語っているのです。神の言われたことはその通りになるというのが神の摂理です。ですからここを天地創造のように語るとしたら、このようになるかと思います。労苦している農夫よ、あなたは一番最初に収穫の分け前に預かりなさいという神からの命令になります。イエス様はあなたの隠れた労苦をいつも見ておられます。そしてその労苦を決しておろそかにはされず、それに応じた新たな命の芽生えをあなたにお与えになります。では一言お祈りします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの兄弟姉妹を御前に集め、共にあなたを 礼拝賛美することができますことを心より感謝いたします。あなたは私たちの信仰が受け継いでいかれますように、忠実な人々に委ねるべきであると言われました。私たちはその言葉の通り、兵士のように、また競技者のように、また農夫のように、あなたに献身をして、その信仰を身をもって人々に証ししていくことができますように。そこでの苦しみがやがてあなたによって喜びへと変えられることを待ち望みつつ、信仰の道を歩んでいけますように。今の世で私たちは吹き荒れる逆風に身を挺して戦っている状況ですが、あなたの御手に守られつつ、豊かに憐れみと祝福をいただきつつ、安心して戦っていくことができますように。今またことにヨーロッパにおいて新型コロナウイルスによる病、生活の困難、社会の困惑が広がっています。どうか多くの救いを求めておられる方々にあなたの御手が差し伸べられ、彼らが守られますように。私たちがこの新型コロナウイルスに打ち勝つことができますよう、あなたの知恵と力をお与えください。昇天者記念礼拝が近づいてまいりました。世を去った人、そして世にある人々の主であるあなたが私たちを導き、共にあなたの祝福、あなたの平和に預かることができるように整え導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。